こんにちは。ガチャガチャやりたいからの逃げ切り方を最近ひらめいてテンションの上がってる桜木彩乃です。ウェルビーングの今日はあなたから始まります。このチャンネルでは不安は友達、悩みはギフト、大人になったら楽に生きようをテーマにウェルビーでヘルシーに生きるヒントをお届けしております。いかがお過ごしでしょうか。ガチャガチャやりたいのこのフレーズにお困りの方いらっしゃいましたら私も共感いたしますガチャガチャってすんごい通り道とか、なんでしょうね、ここ絶対通らなきゃいけないところに置かれてるから、そこでまず足止めを食らいで一通り見られ、これやりたいこれやりたいこれやりたいってすがられ、いやなんかいらんくないそれっていう会話を一通りして、ちょっとなんかもやっとした状態でその場を立ち去るっていうのが私のよくある一場面なんですね。でこれの上手な逃げ切り方を私最近気がついてしまってすっごい嬉しくなったんですよ。ほんとしょうもない話なんですけど、結論言うとですね、現金を持たない、ただそれだけです現金を持たない、かつママ今日現金持ってないからっていうのを事前にアピールしておく。でそしたら何もないっていう、そのコインとかお金とかをママは持っていないからこそ、なんかガチャガチャ見てもいいっていうのが初めから、あママに頼んでもやらせてくれないのは分かってるけど見るだけねっていう本人の気持ちが整った状態でガチャガチャスペースに行けるということが判明いたしました。しかもですね、ガチャガチャが置いてある場所はだいたいスマホ一つ、QR コード決済とかペイペイ系で行けるお店が並んでるところにしかガチャガチャは並んでいませんので、現金がなくても大丈夫、現金がなければガチャガチャはしなくて済むっていう、もうこの初歩的なところに気づけてめちゃくちゃテンションが上がって嬉しくなりました。どうでもいいですね。で今日のお話はですね、生き方の答えはあなたの口が教えてくれるっていう話です。あなたがどう生きたらいいか、あなたがどうこれから人生を進めていけばいいか、あなたがどんな風に過ごしてどんな命の使い方をしたらいいかっていうのはあなたの口が教えてくれますよっていうお話です。で口っていうと何かっていうと、つまり言うと使っている言葉ですね。使っている言葉で私たちは実は答え合わせができます。喋っている言葉にすっきりと自分の思いが乗っている時と、自分から出している言葉なはずなのになんだか違和感が残る言葉あると思います。言ってるけど心の中になんだかしこりが残る時と、言っている言葉がそのまんまだよっていう、裏表ないよこの言葉にっていう時があると思います。で大前提として、使っている言葉は自分の思い 100% 嘘偽りのない言葉しか使っちゃいけませんっていうのは私あんまり思っていないんですね。自分一人の時はもちろん嘘偽りない方が気持ちいいし楽だし喜ぶと思います、自分が。でも誰かと一緒にいる時とか、コミュニケーションを取るために、関係性を心地よくするためにおしゃべりをしている時って、嘘偽りがない言葉だけを自分から出し続けたら多分一人ぼっちになっちゃうかも説ありますよね。思ってることを何でも包み隠さず言って、尖った石を磨かずにそのまま相手に投げるような会話をすると、多分コミュニケーションとしてはうまくいかないです。なのでそこで一旦誰かと一緒にいる時の会話っていうのは、嘘偽りゼロはちょっと自分が損しないかなっていう思いは私の中で持っているんですね。そう、私は一人ぼっちは苦手っていうか、寂しいのはあんまり好きじゃないのでいつもちょうどいい心地よさの人間関係の中にいたいな、穏やかで平和な世界に暮らしたいなって思ってる人間からすると、一人ぼっちも嫌だし、でも他人軸で自分我ここにあらずの状態で生き続けるのも苦しくって、その中間の心地いいっていうところが私の好きなところでもあります。これが私の思いの大前提なんですけど、そう、口が教えてくれるっていうところ行きましょう。自分の生き方の中で喋っていたら答え合わせができるようなものって3つあるかなって思っています。1つ目が生き様 ライフスタイルかなって思います。で、2つ目は人とのつながり方、3つ目は表現した自分の個性、こんな感じかなって思います。これは自分が使えば使うほど、言葉を使えば使うほど答え合わせができて、生き方っていうものが自分の中で答えがクリアになっていく、そんなものかなって思います。で、大事なのはですね、使っている言葉、喋った言葉の余韻かなって思います。例えばですけど、すごく大げさな例えを出しますね。友達と喋っている時に自分の口から、私は強い人間だからそう簡単には心折れないのよ、だから大丈夫大丈夫、今の職場でもうちょっと頑張れるよって言ったとしましょう。どんな会話してたかはちょっとさておきそれ以前のストーリーはさておき、そんな言葉を言ったとしましょう。私は強い人だから、私は強い人間だから、強い心だから、そんなことじゃ心は折れないから心配しないでね、私たくましいから、っていうことを友達に伝えたい、そんな会話の一部かなと思います。じゃあこれを喋った後の余韻ですよ。これを喋った後の余韻、友達と喋り終えた時に、じゃあその友達とバイバイってして自分の家に帰る帰り道、なんだかモヤっとすることがあるかもしれないです、もしかしたらですよ。で、そのモヤっとした時っていうのは何かっていうと、私あんなこと言っちゃったけどそんなに強くないんだよね、かもしれないし、大丈夫大丈夫心配しないでみたいな感じで、私大丈夫よ、たくましい女だからさ、かっこいいでしょみたいな感じで振る舞っちゃったけど、本当はそんなにたくましくないし、いつだって誰かの助けを求めてるんだけどな、はあ、あんなこと言っちゃったなっていう思いがあるかもしれないですよね。こんな風にちょっともやっとした時、自分が喋り終えた後にもや、あれ本当私今なんか違うこと言ってないっていう時って、余韻がなんだかグレーな時があります。もんもんもんもんもんもんもんみたいな、本当に言いたかったのそれじゃないよねっていう時、これこそが答え合わせだと思います。自分から今人に対して、私ってこういう人間だよって喋ったけれども、違ったよね、そうじゃないよね、本当は違うよねっていう自分との答え合わせ、それが人と喋った時に味わえる余韻から感じることだと思うんですよね。他にも、例えば目標設定をする時とか分かりやすいかなって思います。人事効果とかが近づいてくると、目標設定とかそういうシート書かされませんでしたかね。そういう時に、今年の1年はこういうことをやりたいみたいな、業務内容はこれで、チームの一員としてはこれで、で他にもみたいな形でどう貢献するかっていうのを書いたりとか、自分のスキルアップのために何ができるかっていうことを書くっていう時、書類で提出するっていう時があるかなって思います。私いつもですね、違和感だけが残っていたんですね。違和感だけが残っていて、私の心の答えはシンプルだったんですよ。この仕事を続けたくないっていう思いがずっと強かったのに、でも書面だけではどうしても書かなきゃいけない、なんていうか上司に好かれそうな言葉とか、会社がこれだったら印鑑OK ですっていう、認めてくれそうな、これ合格です、この人事効果シート合格ですって早く印鑑をしてもらえそうな文章を書かなきゃって思って作ってたんですね。だからこそ思ってないことをつらつらつらつら書いてました。この場面ではこういうスキルをつけていきたいとか、今先輩たちに手伝ってもらっているこの業務も一人でこなせるようになっていきたいとか、この場面ではリーダーシップを取れるようになっていきたいとか、そしてこの目標達成に向けてこんなことやっていきたいみたいな、そんなこと書いたことがあります。でもそれを提出した後はずっと余韻がもやもやもやもや曇り空になっていくんですね。後味が、なんか違ったなとか、本当は違うんだけどな、でも書きたいこと書いたら多分印鑑も押してもらえないだろうなみたいな思いでやってました。で、それこそが答え合わせなんですよ。書いてることで余韻がちょっと曇り空になってきたなら、余韻が晴れていないのであれば、それを提出した後に自分の心がすっきりしない、イコールそれがダメだじゃなくて、本当の言葉はそれじゃないんでしょっていう自分の答え合わせができるだけなんですよね。 私たちは普段からいろんな人とおしゃべりしたり、いろんなところに自分の思いを書き出したりすることってあると思います。ちょっとしたことでもあると思うんですよ。相手との会話、どんな相手との会話だったとしても、自分の発言から答え合わせができることあると思います。小さな言葉でいいんですよ。例えば賛同するっていう言葉ありますよね。ああそうだねそうだねとか、私も同じような思い抱いてるよっていう共感の言葉があると思います。私も同じような考え持ってるよっていうこと、これを相手とはコミュニケーションの中で使うことがあると思うんですけど、本当に思ってないけど言っちゃった時ありませんか？これはですね、相手とつながりたいって思いが強ければ強い人ほど言っちゃうと思います。だってそっちの方が仲良くなれるって自分の中で分かってるから。だって会話の中で、A ちゃんというお友達がいて、 A ちゃんが何かおしゃべりしてくれました。ちょっと悲しそうな顔で悲しかった話をしてくれました。でもなんか悲しくて悲しくてたまらなくって涙が出てきちゃった A ちゃんがいたとしましょう。でそんな場面に自分が聞き手としているのであれば、二人きりの中でいるのであれば、 A ちゃんの言ってること全然意味わかんないんだけど、ごめんね私わかんないって言ったら、もう A ちゃん多分心崩壊しちゃいますよね。で私たちの人間関係終わっちゃいますよね。困りますよね。でほとんどの方がこれはやらないと思います。わかんないなとか、A ちゃんと私全然違う人格じゃんって思ったとしても、そうかそうか辛かったんだねそうだったんだねって話を聞いて、多分肯定も否定もしないっていうこともあれば、A ちゃんともっと仲良くなりたいなっていう時は嘘をついてでも、 A ちゃんの気持ちすごく感じるよって、すごく伝わってきたよ大丈夫って心配するとかすると思うんですよ。友達ってコミュニケーションを取る時ってそういうやり方をしてることの方があると思います。仲良しでいたいとか関係を悪くしたくないという時は、鼻から相手のことが分かっていない、分からない発言していたとしても、理解できない領域の話をされていたとしても、A ちゃんの言うこと全然わかんないごめんねって言うわけないですよね。関係崩したくない相手だったら、お友達だったらしないと思います。でもそんな時に、そっかそっか A ちゃんは辛かったんだね、気持ちわかるよっていうような、その私とあなたは共感できますっていうことを言ったとしましょう。もし言ったとしたら、本当は共感できないのに共感できるよっていうことを言った時、自分の心の中で何かもやっとしたものがあると思います。それが答え合わせってことですね。あなたはあなた、私は私、私の中である答えっていうのは A ちゃんとは違っていて、私の中ではこういう思いがあるんだね、 A ちゃんと私は別々の人間で別々の考え方をしている一人一人の答えだっていう生き方の答えが一つ出てきます。普段から使っている言葉、おしゃべりの中で使っている言葉って本当に小さなことでも答え合わせができると思うんですよね。それいいねとか、それ面白いねとか、それ素敵だと思うって、何でしょう、おしゃべりな人であって、相手とつながりたいと思っている人であればあるほど、こういう言葉って出てくると思うんですよ。相手が喜んでくれそうで、なおかつつながりを深められる言葉、それいいね、それ素敵だね、それ可愛いね、それ面白いね、それめちゃくちゃ最高だと思うっていう言葉、そう思いましたっていう言葉出てくると思います。それをとっさに言ったとしましょう。それをとっさに言った時に、後味、余韻感じてみてください。余韻が答えを知ってます。それいいね、素敵だねって言った後に、なんだか心のあたりがちょっとなんか詰まってる、なんだろう、なんかしこりっぽいのがあるなみたいな、そんなイメージ。でそれが出てくると、多分心の奥底では、それを私は素敵だと思っていないっていう自分がいるんですよ。でそれでいいって思ってます。素敵だって思っていない自分がいたり、それめちゃくちゃ素敵じゃんって言った後に、なんだか余韻があって、心の奥底がちょっと、なんだろう、糸ほつれがあるような、ぐちゃぐちゃってした感じがある。でそれはつまり、もしかしたら使っている言葉と本当の思いは違うっていう時かもしれないですよね。一番わかりやすいのが、おめでとうとかだと思います。おめでとうっていう言葉、人に対して言う言葉ですよね。おめでとう、本当に良かったねって、 今なら私はもうとっさにでも出てきます、すぐ出てきます、おめでとうって。あの朝学校みんなで子供たちと行ってる時に、昨日ね縄跳び30回できたよって言われたら、まあ、速攻でおめでとうですし、50メートル走ね12秒だったよって言われたとしてもおめでとうって私とっさに言っちゃいます。そのくらいおめでとうって言ってます。だって生きてるだけで尊いから生きてるだけで素晴らしいって思うから、おめでとうおめでとう、うん、学校、うん、呼吸してるだけでおめでとうなんだよ本当はっていう会話とかしながら行くので、おめでとうはめちゃくちゃ使ってますけど、昔の私はおめでとうは言うのが結構苦手な時期あったんですよね。例えば同期の方が仕事面で評価されていたり、県外の部署からもあいつは違うな、お前の同期やるなっていうことを言われたら、その同期に向かっておめでとうとかってなかなか言えなかったりとかしたんですね。でそして彼氏ができたのめっちゃかっこいいでしょっていう話を聞いたりとかした時、あおめでとうって言うけど、初めの方はふーんへー よかったじゃんみたいな、そんな感じ、嫌な女ですよね。でもその心は何かっていうと、悔しくて悔しくてたまらなくって、仕方がない時なんですよね。私も本当はそうありたいのに、そうなれない自分を直面するわけですよ。体の正面から向き合わなきゃいけない事象なんですよね。悔しくてたまらない、私もそうありたいのにそうなれない、悔しい、私も頑張ってるのにあれなんだか変だな、おめでとうが言いたいのに言えない、悔しい、そんな自分も大嫌いみたいな、そんな感じですよね。でもこれって本当に子供の頃とかもそうだと思います。自分も頑張ってる、自分も頑張ってるなのに、あの子の方がいい評価もらったとか、いい点数取れたとか、いい賞ゲットできたっていう時、おめでとうって言ったけど涙が止まらないとか、結局おめでとうが言えなかったとか、そういうのあったと思うんですよ。おめでとうって言えないことは自分も悔しくて悔しくてたまらないことなんですよね。腹が立って腹が立ってたまんなくって、私もできるはずなのに、私も自分に期待してるのに、なんで私はできないのっていう、自分に対する期待、自分の未来に対する期待、その気持ちだと思っています。だからこそおめでとうが言えないっていうのも一つの答え合わせかなとも思います。自分の中で乗り越えたい課題がそれってことですよね。特別重視している、執着していることってことですよね。そんな風に日常の会話の中で言った後に余韻がすっきりしないなっていうことがもしあれば、それはもしかしたら特別自分の中で意識していることかもしれないですし、言っている言葉、発言している言葉以外に本当の答え、本心、本当の思い、本当の欲求というものが隠されているんじゃないかなって思いました。普段の日常会話から私たちは自分のこと知ることたくさんありますね。ぜひとも今日の日常会話で、あれ私この余韻はもしかしてみたいなねことがあったらいいかなと思います。ということで今日はこんなお話でございました。最後までお聞きくださり、いつも本当にありがとうございます。あなたはどんな余韻を感じることが多いですか？今日も自分の一日は自分で作っていきましょう。おしまい。最後にお知らせをさせてください。大人のための人間関係の学校というプロジェクトを今立ち上げておりまして、今ですね皆様からのご意見、そしてご質問、ご相談内容をもとにマインドフルネス会話術っていうプログラムを作成中です。っていうのもですね、私の中でこの1年っていうのは本当に大きな学びだったんですけど、何かをしてあげなきゃいけないとか、ご褒美を与えなきゃいけない、逆に罰を与えなきゃいけない、ルールを作らなきゃいけない、目標を決定しなきゃいけないとか、そんなんじゃなくって、実は子供との関係性っておしゃべりしてるだけで勝手に変わっていったなっていう感覚があります。そしてうちの娘はですね、どちらかというとシャイガールで、いやどちらかと言わずとも完璧なるシャイガールでですね、2年前くらいとか特に顕著だったんですけど、消極的だったんですね。失敗したくないからやりたくないとか、 こう知らない世界だからいい、私はやらないとか、これからもしかしたら仲良くなる友達ができるかもしれないけれども、新しいコミュニティで入っていくのがとても苦手とか、そういうタイプだったんですね。そんな彼女に対して私はガミガミママだったり、怒りっぽかったり、イライラしたらぶつけるとか、あとはもっとこれやりなよっていう風に、なんでそれできないのとかも私言っちゃってたことがあったんですね。そんなことも全てまとめて、私の中でこれをやめるっていうことがありました。自分の中で会話の断捨離をしました。もうこれ喋らなくていい言葉だとか、これ言わない方がいい言葉だとか、自分の頭の中で一回考えて、これはやらない、この態度は見せない、この表現はしない、この喋りはやらないっていう風に、おしゃべりっていうものを自分の中で棚卸ししてみたんですね。そしたら勝手に子供が変わりました。勝手に子供がチャレンジできる子供へと進化していったなっていう感覚があります。マインドフルネス会話術で私の暮らしは変化しました。例えば日常の中で怒るっていうこと、イライラするっていうことがほぼほぼ消えました。怒るっていうことが別のやり方に変わったってことですね。っていうか、怒るっていうタイミングがなくなったっていうことが正しいかなと思います。あとはですね、子供が嫌なこととか不安なことが学校であったとしても、何でもそのまま話してくれるようになったかなって思います。前はですね、ママには言わない、もうママには話さないみたいな時期もありました。そして習い事とか宿題とかもですね、子ども本人が勝手にやる気になってくれているっていうので、この1年私これやりなさいっていうのはほぼ言ってないかなと思います。在宅ワーク中もですね、よく私パソコン使ってオンラインでズームで誰かと喋ったりすることがあるんですけど、昔はよく邪魔されてました。邪魔されて、もうママみたいな、ママなんて大嫌いみたいな、そんな感じの時期もあったんですね。で、横からわがままを言って、ママはどっちを選ぶんだろうって試してるような様子も見れたんですけど、最近はですね、ママコーヒーいるみたいな感じで手伝ってくれるというか、応援してくれるようにもなってきました。これはある一つのワークですね。ゲームをするっていう、子供とゲームをするっていう、二人でやるおしゃべりなんですけど、これもぜひともやっていただきたいな、なんて思ってます。あとは定期的にですね、うちの娘は学校今日行きたくないっていうのを朝ごはん食べながら言うんですよ。制服着替えて、もうランドセルもセットして、宿題とかも全部やってるし準備してるけど、やっぱ今日学校行きたくないっていう、なんかがあるんでしょうね。何かが多分心の中で消化されてない何かがあって、急に今日学校行きたくないっていうのを言い始めるっていうことが昔はよくありました。定期的にありました。最近はもうそれがプツッとなくなりましたね。で、学校行きたくないなっていうことがあったとしても、その理由とその原因まで自分がこちら側も理解することができるので、それだったら学校行かないっていう選択肢じゃないかもしれないよねっていうように、肯定的にその学校行きたくないという気持ちを捉えられて、今日どうするかっていうのを一緒に決められるようになってきたなとも思いました。変わってきたなと思ってます。で、習い事とかで大人の先生のフィードバック、それが厳しい時とかもあるんですね。中学の部活みたいな感じです。なんでできてないのとか、これもっと頑張りなさいみたいな感じで先生からビシッって言われる日とかもあります。で、そんな時でもお家に帰っておしゃべりしてるだけでメンタル整ってきて、もうちょっとやってみるとか、家で練習してみるとか、それでも私はこれが好きだからやめないっていう風に、自分の中で心が理解できている、感情っていうものが味わえているようになってきたなと思います。昔は本当そうじゃなかったんですけどね、だいぶ変わってきたなとも思います。私自身はこの1年、小学校に入る前と入った後、いろんな変化を一緒に味わわせていただいたんですけれども、私自身が不安症で心配症でビビりで、もう予期せぬことをずっとずっとぐるぐる考えているタイプの人間なんですね。基本ネガティブです。基本ネガティブ思考です。そんな方でも使えるようにマインドフルネス会話術っていうものをシェアできたらなって思っております。ご興味のある方はこの音声の概要欄の URL リンクからタップしてご覧いただけたらなと思います。そしてこの中にですね、ボタンがあります。押していただくと、私今こんなことで悩んでるから、 こういう悩みを解決できるようなマインドフルネス会話術を教えてほしいっていう私にですね意見を伝えることができるようになっております。これお名前とかいらないです。あなたの声をもとに今回はマインドフルネス会話術っていうプログラムを作ろうと考えておりますので、ぜひともお気軽にご記入いただけたらなと思っております。一人で悩まないように、一人で考えないようにしてくださいね。そしてこのマインドフルネス会話術が必要そうな方がもし周りにいらっしゃいましたら、 URL リンクをシェアしていただけたらとても嬉しいです。私の中で人生をかけてやりたいことの一つだと認識しているものです。一緒に作っていただけたらとってもとっても嬉しいです。最後までお聞きくださりありがとうございました。おしまい。